はい、皆様おはようございます。
おはようございます。
レコード2日目、朝早くから集まりいただき本当にありがとうございます。本セッションはデスクトップ仮想化の実践というタイトルで、マイクロソフトのデスクトップ仮想化技術の代表格であります RDS、リモートデスクトップサービスを中心としたセッションになっております。ただですね、単純に RDS って何でしょうってことをご紹介するようなセッションではありません。サブタイトルに今回 Powered by Windows Server 2016 and Azure と書かせていただいておりましたように、この2つがですね、技術的なキーワードになってまいります。デスクトップ仮想化を作る上で Windows Server 2016にはですね、 RDS とか VDI といった機能が入っています。これもう間もなく次期製品、次期 OS が出てまいります。でそれに加えて、それを作る基盤プラットフォームとしてパブリッククラウドである Azure を使う、この2つを組み合わせ使った場合にデスクトップ仮想化システムというのが、まあ、基盤がどういった構成になっていくのか、設計がどうあるべきなのかといった、いわゆる設計の話を中心としたセッションになっております。では本セッションなんですけれど、スピーカー2名体制で対応させていただきますので、最初に自己紹介をさせてください。私、マイクロソフトでインフラ系技術のプリセールスを担当している前島と申します。とですね、特に今回ご紹介したデスクトップ仮想化に関しましては、気づいてみたらですね、もう10年以上やらせていただいております。ですので、まあ、そういったですね、まあ、長年の知見といったものを踏まえて、今日皆様にですね、いろいろ情報をお伝えできればなと考えております。
私、豊島と申します。デスクトップ仮想化の部分ももちろんなんですけれども、クライアントの管理製品ですとか、あとはサーズアプリケーションの管理、そういった部分の技術営業を担当しております。本日はデモラーとしてご一緒させていただきますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。さて、早速中身に入りたいところなんですけれど、3点ほどですね、ちょっと事前に初めにという形でお伝えしたいことがございます。まあ、1点目は多分他のセッションで出てるかなかと思います。まだ何分ですね、一般提供されてない製品の話が含まれていますので、その辺ご了承ください。で、2つ目、今回ですね、60分間という限られたセッションをですね、できるだけ技術様の皆さんにとって有効に使えるように、意図的にバサッと省いた部分がございます。それがこのあたりです。デスクトップ仮想化って何でしょうみたいな、そういったいわゆる基本的な部分ですね。でこの辺なんですけれど、実はですね、昨年実施をしましたフェストというイベントでかなり細かくご説明をさせていただいております。ですので、もしですね、そのいわゆる基本的な部分をもう一回振り返りたいなというものがありましたら、セッション終わった後とかにですね、こちら動画、それから資料が公開されておりますので、こちらぜひご参照いただければなと思います。あるいはですね、ちょっと今日 Azure リモートアップの話聞きたかったんだけどって話がもしございましたら、その場合はですね、Ask the Speakerのお越しいただければ、できる限りそちらも対応させていただきますので、その前提でお越しいただければなと思います。で、3点目です。デスクトップ仮想化のですね、設計に携わったことがある方だと皆さんご存知かと思いますけれど、デスクトップ仮想化ですね、非常にたくさんのコンポーネントが出てくるんですね。でこれまた一個一個、またこれ何でしたっけって説明すると時間が非常に足りなくなってしまうので、今回は入り口で紙を1枚お配りさせていただいていると思います。こちらと基本的に同じ内容が書いてあります。ですので、ちょっとですね、今日ご説明をさせていただいている中で、あれこれ何だっけっていうのもしございましたら、ちょっとお手元の資料もですね、ご活用いただければなと思います。はい、ということで本日の目次になります。今日冒頭でお話しさせていただきましたように、今回のセッションは RDS、 Windows Server 2016が持つ RDS、 それからパブリッククラウドで Azure、 この組み合わせによってシステムの基盤がどうなっていくか、観点が中心になっています。ですので1番から3番ですね、それが、まあ、RDS on Azure というふうに弊社で言っているんですけれど、この考え方といったものを1番から3番でご説明させていただきます。こちらが今日のメイントピックになります。これに加えて、ちょっとお時間の限りもありますけれど、Windows Server 2016自身で持っているその他新機能、いろいろあります。こちらをサマリーでご紹介します。で、最後ですね、クライアント OS である Windows 10、これを Azure と組み合わせて使いたいというご要望を非常に多くいただいております。で、先に結論を言ってしまいますと、現時点でこれできないんですね。できないんですけれど、本当に今後できないのままなのかというところですね。まあ、今日の時点でお話しできる限りでのロードマップのようなものですね、最後お伝えさせていただければなと考えております。ということで早速1番から入っていきたいと思います。まずデスクトップ仮想化って、まあ、昔からある仕組みなんですけれど、これをなんでクラウドに持っていくんでしょうかっていうところをですね、ちょっと簡単に振り返っていきたいと思います。クラウドに持っていく理由って、まあ、いろいろあるんですけれど、代表的なものがちょっとこちらに3つほど挙げさせていただいております。 で今日はですねこの中でさらに絞って一番下ですねデプロイ要はシステムの展開が非常に高速でかつ品質の高いものを作れますよというところをですねちょっとこちら具体例を挙げてご紹介してみたいと思います。 RDS なんかの仕組みを作る場合ですね、先ほどもご紹介しましたけれど結構たくさんのコンポーネントが必要になります。これ右側に出ているイメージ図が、一例なんですけれどもちろんですねクラウドで作るときもこういったサーバーを一個一個立てていただいてご自身で、手作業で必要な設定を入れ込んでいただくってことももちろんできます。できるんですけれどやっぱちょっと面倒くさいですよねと。結構慣れている人だったとしても結構サトンを作るだけで丸1日かかるような作業になっていたりします。なんですけれどこれを Azure で作ろうとすると考え方が全く変わってきます。どうなるかというとこの一個一個のサーバーを個別に作るのではなくて RDS という仕組みですね、これ枠組みを丸ごとテンプレートしてご提供して、で RDS が欲しいんだって言っていただくと必要なコンポーネントが一式で展開されてくる、そんな仕組みをすでに Azure ではご提供しております。でそれがですねこちら Azure Quick Start Template といっているものになります。でここはですねもうなんか言葉で説明するよりも実機でお見せした方が早いかなと思いますので早速実機でご紹介をしていきたいと思います。じゃあ豊島さんよろしくお願いします、
はい、では画面を切り替えます。今 Azure のクイックスタートテンプレートをご覧いただいております。こちらは Azure のリソースマネージャーという概念を用いてすぐに Azure 上で IaaS 含めたシステムそしてアプリケーションを展開することができるようになっているんですね。さまざまなテンプレートが用意されています。どんどん開発者の皆様がですねこちらにテンプレートを用意してくれるのですぐにデプロイすることができるんですが実はこちらにも RDS テンプレートがいくつか用意されているんです。今関連するテンプレートは5つの中の4つですね。 RDS に関連するものは4つ用意されています。1つが一番最初に12月17日にリリースされましたこちらの RD セッションコレクションデプロイメント、これをですねクリックしていただきますとリモートデスクトップ環境に必要な IaaS の仮想マシンですね、そして、AD ですとか必要なコンポーネントすべてを約1時間程度ですべてデプロイすることができます。本日こちらを用いながらご紹介させていただきます。他にも3つ関連するテンプレートがあるんですがそれは既存の環境と接続したりですとかあとはセッションホストに、イメージを入れてですね展開したいそんなカスタムしたいお客様に対してこちら提供させていただいておりますのでぜひご活用ください。では見ていきたいと思います。タッチしていきますとこの RD セッションコレクションデプロイメント Azure へのデプロイをクリックします。そうしますと Azure の管理コンソールに画面が遷移されましてすぐにここから各パラメータを入れることによって展開を始めることができるようになっているんですね。パラメータ見ていきます。拡大します。この DNS の、名前ですとかドメインの名前、あとは管理者の名前ですとか、必要な AD に関係するものですとか、そういったものを入力していただく作業がここから始まります。ちょっと今回はすでに入力しているものからご覧いただこうと思います。こちらですね。はい、今入力して終わったところです。で、今回特にご覧いただきたいのがこのイメージ SKU の部分です。Windows Server 2012R2 データセンターの他にも、Windows Server 2016TP5 一番新しいサーバーの仮想マシンもここで選択することができます。そしてあとはこのリモートデスクトップのセッションホストの仮想マシンの台数もご自由に選択することができますので環境に合わせてこちらの台数は選択することができるようになっています。ユーザー様数ですとかあとは同時接続数などに合わせてですねここはカスタマイズをお願いします。今回デフォルトの2台そのままでいこうと思います。あとはセッションホストの仮想マシンのサイズも選択ができます。そして OK と。次にですね、サブスクリプションを定義した後にリソースグループ、こちらを書いていくんですけれども、新しくですね、このリソースグループという概念、Azure で登場してきました。先ほどもお話しさせていただきました。これはリモートデスクトップに限りますと、リモートデスクトップのグループのお名前をですね、明示的に定義していただいて、そしてその中で新しくグループとして作っていくと仮想マシンですとか関連するそのサービスをグルーピングしていくというようなイメージになります。詳しくは他のセッションありますのでこちらの詳しいセッションありますのでこのリモートグループあと Azure のリソースグループのセッションをご覧ください。で既存のものも選べるんですが新規で定義を行ってあとはリソースグループの場所も今回東日本を選択をしていきます。画面をちっちゃくします。そしてデプロイという流れに なっていきますと。購入作成ですね。そうしますとデプロイが開始されましたということで、これであと約1時間、まあ、放置していただきますと、今まで前島さんが1日必要というふうに言ってましたけれども、私だと 2,3 日かかったんですよね、すべての環境を整えるのにも。これをオンプレでやろうとしてもかなり時間が、サーバーの調達ですとかインストールですとかさまざまかかると思いますが、それがすべて Azure 上で完結することができますし、すぐにですね作業を進めることができます。失礼しました。まあ、1時間かかるということなので、すでにもうできているものからご覧いただこうと思います。リソースグループ画面を切り替えまして、そしてもうすでに展開されてある今回の環境をご覧いただきますと、全く同じ手順でクイックスタートテンプレートから展開をさせていただきました。中身を確認していただきますと、ここですね、この自動的に展開されている仮想マシンの一覧がこのように見ることができるようになっています。データベースも作成されてますね。で、今回のポイントは必要なコンポーネントの仮想マシンすべて1時間で自動的に展開をしてくれるところと、あとはセッションホストも定義された台数2台しっかり展開されているところがお分かりいただけると思います。このように賢くテンプレートを使うことによって、今まで時間がかかっていた展開の作業もすぐに Azure 上で、しかもリソースも、まあ、PC1 台と Azure のサブスクリプションだけなのでお試しいただけるというところをご確認いただきました。では画面を切り替えます。
今ですね、とりあえず10分経ちましたけれど、いかがですかね。これからデスクトップ仮想化の基盤を作ろうというときに、どこで作るのが本当にいいのか、オンプレで1台1台サーバーを買ってやりますか、もちろんそれも場合によってはあると思います。なんですけれど、クラウド、特に Azure といったものを使っていただくと、今までにはできないことができるようになります。ところですね、ちょっと頭の回ってきたんじゃないかなと思います。という形で、まあクラウドにデスクトップ仮想の基盤を作りましょうという話をさせていただいたんですけれど、まあ、今お話しさせていただきましたように、クラウドに作るメリットというのはたくさんございます。なんですが、こちらですね、やはりですね、まあ、いいことばかりでもないんですね。いろいろ考えなければいけないポイントというのも当然ございます。ところで、じゃあそれが何なのかというところですね、ちょっと振り返っていきたいと思います。RDS なんですけれど、これ長くいらっしゃる方はご存知かと思いますけれど、結構古い歴史がございます。これルーツをたどると Windows NT4.0 のターミナルサーバーエディションというのがルーツなんですね。なので実はもう20年近い歴史がある製品になっております。なので、まあ、良くも悪くも、まあ、枯れたシステムではあるんですけれど、決してクラウドネイティブなシステムではないです。ですので今までのオンプレの発想でシステムを作ってクラウドに持っていってしまうと、やはり無理が生じます。ですのでこちら書いてありますように、クラウドにはもちろんいいところがいっぱいあります。ですのでそのいいところをどんどん活用した設計っていうのをやっていくべきですし、逆にクラウドに持っていくことによって制約というのがあります。これ例を挙げると、オンプレミスですと例えば共有ディスクを使ったクラスタリングって結構一般的ですよね。クラスターで信頼性を保つというのが一般的なんですけれど、クラウドの場合、そもそも Azure の場合は共有リスクとかいう概念がないので、じゃあこれどうしましょうというところをちゃんと考えて設計をしてあげる必要があります。というふうにですね、まあ、特性と制約を意識した設計が必要になりますというところをまず頭の中に入れていただければなと思います。じゃあ実際にどうしたらいいのというところなんですけれど、こちらは Windows サーバー2012R2 現行の OSにおける RDS プラス Azure の構成ですね、におけるガイダンスというのもですね、こちらウェブで公開しております。でこちらにはいろんなドキュメントがあるんですけれど、例えばどのコンポーネントをどのノードに配置したらいいでしょうっていう、いわゆる設計の考え方をまとめたリファレンスアーキテクチャっていうのも公開しておりますし、まあ、さらに踏み込んで具体的な手順書ですね、ステップバイステップ形式の手順書といったのも公開しておりますので、初めて RDS の環境を Azure で作るという方であっても、こちらのドキュメントをしっかり読んでいただければ、おおむね間違いのないシステムはすでに作れるようになっています。ですので、これからまずちょっとですね、とりあえず2012ベースで作ってみようかなという場合は、まずこちらをご参照いただければなと思います。じゃあ、これ実際中身どんな感じなのかというところですね、ちょっとシステム構成に入っていきたいと思います。右側の大きな枠が Azure で作るシステムの一覧だと思ってください。この中には RDS のいろんなコンポーネントが出てまいります。これとりあえず今並べた状態なんですね。でこれでも動くんですけれど、明らかに足りてないというかあります。 それが可用性です。今各サーバー1ノード構成で作っちゃってるんで、どれかが死んでしまうとユーザーさん RDS の管理にアクセスできなくなってしまいます。なので普通はこれだとまずいので冗長化を考えた仕組みっていうのが必要になります。じゃあ冗長化考えた場合どうしたらいいかってことで、ちょっとこの後いくつかアニメーションを使いながら具体的な構成図っていうのをご紹介していきます。まず最初にユーザーさんがアクセスする部分ですね、 RD ゲートウェイというサーバーと、それから RD ウェブアクセスというサーバーがございます。ここはそのユーザーさんがアクセスという特性が似ているので、2つを1つの、1つの OS に組み合わせても大丈夫です。なんですけれど、その上で可用性を保つためにこんな感じですね、2ノード構成にしますというのが一般的な考え方です。でそのお隣、コネクションブローカーという仕組みがあります。これもやはり2ノード構成にするべきです。ただですね、ここでポイントがあります。1個戻しますね。コネクションブローカーがシングル構成だった場合は、実はですね、お腹に Windows インターナルデータベースという無償のデータベースが入っていて、それを使って要は接続情報とかを管理しているんですね。なんですけれど、これ2大構成にした場合、残念ながら Windows インターナルデータベースという無償のデータベースは公開要請のモードに対応していないので使えないんです。じゃあどうしたらいいかというと、ちょっと面倒なんですけれど、別途データベースのサーバー、具体的には SQL サーバーを入れたノードっていうのを別途 DB サーバーとして設けていただく必要があります。というのがまずポイントですね。で、お隣、ドメインコントローラー、これも必須なものなので、やはり同じように2大構成にしましょうかと。で、その隣、ライセンスサーバーというものがありますけれど、こちらももちろん可用性2大構成にすることができるんですが、仮にですね、ライセンスサーバー死んでしまっても、エンドユーザーさんへの影響って基本的にないので、ここは1大構成でも通常は大丈夫です。ということで、このままのようにしておきます。ここまでが、RDS on Azure を作る上での基本的な可用性を意識した場合の構成図になっています。で、加えて1個オプションになります。こういったですね、仕組みを作って、例えばユーザーさんが社外どこからでもアクセスできるようにするとですね、ちょっと ID とパスワードだけでログインさせるのはちょっと不安だよねって声をよくいただきます。で、そういった場合にどうするかというと、マイクロソフトでは MFA と書いてありますけど、マルチファクターオーセンティケーションサーバー、要は多要素認証用のサーバーといったものをご提供していますので、それを組み合わせていただくことによって、多要素認証をかました形でこのシステムに入るってことができるようになっています。という形で、これ必須ではないんですけれど、実際今 RDS on Azure を使っていただいているお客様のかなりの多くの割合でこの MFA も一緒に導入いただいております。という形で、これはこれで一つの完成形なんですけれど、じゃあ改善の余地がないかというと、決してそうではないんですね。じゃあどこが改善の余地かというところなんですけれど、これ詳細後でまた出てきますので今ざっといきますが、いくつかあります。例えばやっぱり SQL サーバーちょっと作るのもめんどくさいですよね。運用も大変ですよね。同じくドメコン、自分で運用管理していくのちょっと大変ですよね。 MFA も同じです。この辺をもうちょっと運用改善できないかなというところはですね、結構課題かなと感じております。で、加えてこちら下が出てきましたけれど、デスクトップ仮想化の仕組みを作るとですね、必ずユーザープロファイルを保管するサーバーっていうのが必要になります。通常ファイルサーバーですね、そこにマイドキュメントとかの領域を置くんですけれど、これですね、オンプレミスの場合はファイルサーバーの可用性は普通共有ディスクベースやっていうのはすごく一般的なんですけれど、ちょっと今日途中でお紹介しましたように Azure 上には共有ディスクがないです。で、じゃあどうやって可用性を保つかというと、実は今マイクロソフトでこの部分ってご提供できていないんですね。なので、ここは何とかしなきゃいけないというふうに今で考えております。というように、今4つほど課題を出させていただいたのが、ここの1から4の部分になります。で、ちょっと加えてなんですけれど、一番下ですね、セキュリティはもっと高めたいよという話は、どんなシステムもあると思いますので、それを加えた5個の課題が今あるというふうに、私たちは認識をしておりまして、これからですね、じゃあこれが2016と新しい Azure でどう解決しようとしているのか、ところですね、次のセクションでご紹介してまいります。ではこちらの方に入っていきます。
はい、リファレンスアーキテクチャの進化ということで、先ほどのリファレンスアーキテクチャガイドをご紹介させていただきましたが、じゃあさまざまな課題が出てきましたよね。特に1番目、2ノード構成の SQL サーバーが必要ということで、画面にも出させていただいておりますが、そもそも SQL のライセンスとしてエンタープライズのエディションを取得しなければ2ノード構成でできない、冗長化構成を組めないということにもなりますし、またライセンス費用としても20万超えですね。それぐらいのコストがかかってしまうところを、真島さん、これはどうしましょうか。
はい、こちらなんですけれど、明確な解決策をこれからご提供しようとしています。はい、それがこちらです。 Azure 上で提供されているパースの Azure SQL Database というものがあります。これ自体は昔からものなんですけれど、これを RDS 用のデータベースとして今後使えるようになります。で、これを使える、パースなので、自前でサーバーを作って、もしくは設計して作って運用してってことが基本的にいらなくなります。で、それから値段ですね。これは当然いろんな買い方があるんですけれど、なんかびっくりするぐらい安くなりますよね。ちょっとこれマイクロソフトお金大丈夫かって心配になるんですけれど、むちゃくちゃ安くなります。今までが逆に言うとですね、ちょっと RDS のデータベースを作るためとしてはね、ちょっと過剰なものだったんですね、SQL サーバーっていうのは。なんですけれど、Azure SQL データベースを使えることによって、運用負荷も下げれますし、かつライセンスもかなり下げることができるところで、ここはかなり大きな改善点になるかなと考えております。で、ここなんですけれど、簡単になりますよ、お話しましたので、じゃあ試しにですね、構築がどれくらい簡単かっていうのをですね、ここもですね、ちょっと実機でご紹介をしていきたいと思います。
はい、では画面を切り替えます。先ほども入った同じですね、Azure の管理コンソールに遷移します。そして左側のメニューバーに SQL データベース、こちらがありますので、タッチしていきます。こちらで SQL データベースのパースを実際に展開をすることができるんですね。追加を選択して、あとは SQL データベース展開に関するさまざまなデータベース名ですとか、この名前を定義していく流れになります。ちょっと作ってみましょうか。名前をつけて、あとはサブスクリプションですね。あとリソースグループまた定義するところがありますので、もうちょっと拡大します。こちらは先ほどクイックスタートテンプレートでもリソースグループ作りましたね。そちらを選択したいと思いますので、既存の環境を選択して、これを作ったので選択しますと。あとは空のデータベースを作成し、新しいサーバーですね、選択をして、あと価格レベルとそのサーバーの場所、先ほど定義しましたけれども、価格レベル、先ほど S1 の価格を表示させていただきましたが、S0 今回展開していきたいと思います。価格のレンジ10個ぐらいあるんですね。実際にご覧いただきますと、ちょっと画面ちっちゃくしますね。このような形でいくつか選ぶことができるようになっておりますが、S1、今こちらの3400円になっておりますね。今回は S0 の1700円程度のものを選択して、こちらは環境に応じてぜひご選択いただきたいんですが、S1 でも5000ユーザーぐらいのものは利用することができるということなので、デプロイということで作成を進めていきます。こちらも、はい、デプロイ開始されましたね。時間がかかる、展開までね、ですね、このセッション終わるまで時間がかかってしまいますので、もうあらかじめ作っているものからご覧いただこうと思うんですが、既存のもう私が同じ手順で作ってあるものからご確認いただきます。で、先ほど作っていただいた RDS on Azure の環境とこの SQL のパース組み合わせたいといったときに、もう RDS の環境を作ったことある方はご存知だと思うんですけれども、コネクションブローカーに対してデータベースの文字列をですね、接続文字列を定義する必要があります。そちらがこのパースの画面から選択いただきまして、SQL の画面ですね。この接続文字列から ODBC、こちらを選択していただきまして、あとはコネクションブローカーに対して定義を行っていただきますと、これでも先ほど作成した RDS on Azure の環境と SQL のパース、今もう数項目しか入力しなかったんですけれども、すべて自動的に Azure 側で作ってくれるんです。もうそうやって簡単にですね、それぞれのパースを組み合わせるですとか、テンプレートをうまく使うことによって、環境を構築することができます。しかもライセンス費用も安いということで、これはうまく活用することがいいんじゃないでしょうか。では画面を切り替えます。ここまでパースのご紹介、SQL のお話をさせていただきましたが、じゃあ次に課題2番目ですね。2ノード構成の AD、ドメインサービシーズが必要ということですね。こちらも基本的には運用が大変、あとインストール、設計するところも大変ですし、あとはコストがかかるというところをどのように解決しましょう。
はい、先ほど Azure SQL Database というパースをご紹介しましたが、こちらもパースが皆様の力になります。具体的には Azure AD の中にですね、これまだプレビューなんですけれど、ドメインサービスという機能がもう間もなくリリースされる予定になっています。これ何でしょうってことなんですけれど、一言で言うとドメインコントローラーアザーサービスです。いわゆる昔からあるドメインコントローラーの仕組みをマイクロソフト Azure 側がマネージする形で皆様にご提供するものになります。 ですので、まあ、細かい制約ありますけれど、いわゆる昔からあるドメインでできることですね。例えばドメイン参加しますとか、ブループポリシー適用しますってことはそのままできつつ、その管理、例えばシスボルのバックアップだとかってところに関してはマイクロソフトとかにお任せいた形でできる。それがドメインサービスというものになっております。こちらが RDS においても使えるようになります。でこちらもですね、実際作るところをですね、早速ちょっと見ていきましょうか。
はい、では画面を切り替えます。Azure AD のドメインサービス、こちらもパースで利用するのがいいというふうにお聞きしましたけれども、じゃあ実際に作ってみるということになりますと、まずはですね、この Azure の皆様おなじみの旧管理コンソールですね、こちらを開いていただく必要があります。 Azure AD、まあ、EMS ですとか Office 365展開された方はご存知だと思うんですけれども、 Azure AD を使っていく際はこの旧管理コンソールを基本的には今は使っていただく必要があるんですね、まあ、いつか移行されるとは思うんですけれども、まずはこちらから進んでいきます。そしてディレクトリということで、 Azure AD DS ドメインサービスの、器を作るといったときに、この左下から新規作成ですね、もうデフォルトで Azure AD は選択されてますので、あとディレクトリを作成ですね、カスタム作成ということでお名前を定義していきます。新しい名前をつけましょう。ここから作っていきますので、ディレクトリの追加ということで、このような形でいいですかね。あとはリージョンも選ぶことができますので、今回は日本を選択します。こんな感じでドメイン名ですとか、あとはディレクトリの名前を入力してまいりました。そして展開ということで、まずは器を作っています。ドメインサービスの器を作っています。新しいものを今作成中というふうに表示されておりまして、すぐにアクティブ化されましたね。では中身を見ていきましょう。 Azure AD、 こちらは先ほどお話しさせていただいた通り Office 365そして EMS 使うことができますので、サーズアプリケーションの、まあ、シングルサイオンの管理ですとか、ユーザーさんのクラウドユーザーの管理なんてことができるような機能がたくさん盛り込まれているんですが、今回は、まあ、ドメインサービスを使うということで、構成の方から確認をしていきたいと思います。どうやって有効化していくのかというと、一番上のメニュータブから構成、こちらをクリックして進めていくんですね。時間かかりますかね。画面遷移もう一回やってみます。構成と、はい、下の方を見ていきますと、構成タブからドメインサービスプレビューと書かれておりますが、まあ、こちらをですね、有効化させることによって利用を開始することができます。でドメインサービスの DNS 名は先ほど定義したものが展開されますので、こちらの次はですね、仮想ネットワーク定義を行います。この2つの項目だけで結構なんです。そして仮想ネットワーク、 Azure の VNet をあらかじめ作成してあるものがありましたら、そちらを使っていただいて新しく作成することもできますが、まあ、一番最初にですね、 VNet は作っていただくことをお勧めします。今回レコード16用に作った VNet を選択して保存ということで有効化されます。ちょっとこちらもですね、適用されるまで Azure 上で時間がかかりますので、まあ、簡単に展開できることはお分かりいただけたと思いますので、すでに作っているものから内容を確認していきたいと思います。できているものを見ていきたいと思います。同じタブですね、もうすでに作っている環境から構成タブを見まして、Azure AD のドメインサービスの中身を見ていきます。そうしますと、すでに展開されているものをご覧いただきます。同じ VNet の中に作ってますね。そして IP アドレス、定義がされております。こちらを一番最初に作りました Azure のクイックスタートテンプレートで作った RDS のオン Azure の環境ですね、こちらと実際に ADDS のパースを使いたいといった場合、この IP アドレスを実際に挿していただきますと、それでドメコンがこの IP で使えるということになりますね。 SQL のパースもご覧いただきましたし、 ADDS ドメコンのパースも見ていただきましたけれども、非常に入力項目自体も少なく、そしてかつライセンス費用も安く実現することができるというところをお分かりいただけたかと思います。では画面を切り替えます。ここまでのまとめになります。今すべての環境をオン Azure で、今までは IaaS 上にすべてインストールしてご活用いただいてたかと思うんですが、 SQL データベースはパースでご活用いただくことができる、まあ、1時間程度でですね、展開もできますし、ドメインサービスもパースを利用するということで、かなりシンプルな構成になったんじゃないですかね、前島さん。はい、はい、では 次の課題にどんどんいきたいと思います。課題3と課題5、2ノード構成の MFA サーバー、多要素認証のサーバーが必要でした。まあ、どちらかその多要素認証のサーバーも IaaS 上に展開をしていきまして、落ちてしまいますとユーザーさんが認証できなくて使えないというような困った事態になってしまいますので、ここも可用性を取りたいということになりますね。またセキュリティも強化したいということで、前島さんどうしましょうか。
はい、ここまでパースパースとご紹介したように、なんとなく皆さんイメージがつくと思うんですけれど、次も Azure のパースが解決策になります。具体的には Azure AD にですね、アプリケーションプロキシーというものがございまして、こちらが解決策になります。アプリケーションプロキシーって何でしょうところなんですけれど、一言で言うと Azure AD 上で提供されるリバースプロキシーになります。リバプロがない環境の場合ですね、 RD の Web だとか RD ゲートウェイといった、ユーザーさんが接するサーバーは基本的にインターネットが直接見える場所、 Azure であればグローバル IP を振った場所ものとして提供している必要がありました。なんですけれど、ここでリバプロをかませることによって、こういったサーバーをですね、 Azure 上であればグローバル IP のなしの中のセグメントに置くことができるようになるということで、まずセキュリティの強化につながります。で、加えてこれだけだとリバプロだけなんですけれど、加えて Azure AD にはですね、いろんなサービスがございます。例えばこちら下の方に書いてありますけれど、多要素認証のサービスといったものも簡単に作れるようになっております。ですので、こちらを組み合わせることによって、今までご自身で立てていった MF のサーバーの代わりに、こういったサービスをそのまま使っていただくということもできるようになります。繰り返しになりますけれど、ポイントとしては2点、RDWeb だとか RDGate といったサーバー、それをよりセキュアな場所に持っていくことができます。かつ多要素認証のような Azure AD 上にあるいろんなサービスを組み合わせて使っていただくことによって、運用コストを下げつつセキュリティレベルを上げるということがですね、併存することができるようになっております。じゃあこちらもですね、実際のデモで見ていきたいと思うんですけれど、これはですね、 Azure AD プロキシー、アプリケーションプロキシーの画面をちょこっとだけ最初ご紹介して、その後にですね、実際にユーザーさんがそこにつなげた場合どうなるかという一連の流れをちょっと見ていきたいと思います。
はい、また Azure の旧管理コンソールに行きます。というのも Azure AD を使うからなんですね。で、先ほどの画面から、多要素認証の話もしましたけれども、ユーザーの選択をしますと、下の方でマルチファクターオーセンティケーション、こちらパースになっておりますが、有効化をして使うこともできます。またアプリケーションプロキシーの話に戻りますけれども、一番上のこのディレクトリの器の中に作っているアプリケーション中身を見ていきます。 Office365 の API とか、あと MDM の Intune なんてものがこのテナントの中にアプリケーションとして定義されているんですが、今回 RDS 用に新しくアプリケーションウェブアプリケーションプロキシーとしてですね、追加を行っています。中身を確認していただきますと、この構成タブからインターネット越しにアクセスしてくる RDS の URL をですね、外部 URL を定義することができるようになっています。はい、画面を大きくしました。こちらの URL をユーザー様、皆様にですね、展開していただいて、この URL からユーザーさんは RDS の環境に接続をしてくるというような流れになります。では実際に見てみましょう。コピーをして、ちょっとインプライベートブラウザに切り替えてアクセスとしてみましょうか。そうしますと、皆様おなじみのマイクロソフトのクラウドサービスのサインイン画面に切り替わってきました。ここちょっと余談なんですが、 Azure AD プレミアム使うと、ブランディングもできるようになっているんですね。お好きな画面を適用することができます。なのでコーポレートブランドなんていうのも定義することができます。で、ユーザーのID パスワードを入力してサインインということで、そうしますと通常ですとここですぐにサインインが行われてアプリケーションを開始することができるんですが、 RDS の環境を使いたいというお客様のご要望って、特にセキュリティを高めたいからローカルにデータを残したくなくてクラウドで使いたい、そのような要望が多いのですが、さらにこのようにですね、多要素認証を使っていただくことによってよりセキュアに構築することができますと。
いただきありがとうございます。
皆様おなじみの多要素認証電話がかかってきています。
確認を完了するためにシャープを押してください。サインインの確認が完了しました。
ということで、社内にいる際はこういった IP アドレスを飛ばすっていうパススルーの仕組みも、バイパスの仕組みも持っておりますし、あとは今はお電話使っておりますけれども、ショートメッセージですとか、あとは iOS だとアプリケーションで指紋認証でサインインするなんてこともできるようになっておりますので、うまくそちらはご活用いただいて使っていただければと思います。ではユーザーさんサインインを行っていきます。で、おなじみの RDS のデスクトップ画面が出てきますが、ちょっとユーザーの ID だけは入力させてもらいますね。はい、OK と。 しますと、これでもう先ほど展開していただいた RDS on Azure の環境が接続されて画面が見れているということになりますので、東日本のデータセンターにあります Windows Server 2016の新しい環境の RDS ですね、ユーザーさんが接続している画面になります。ちょっと今回、いろいろ CAD とか RDS の画面使いたいときってセキュリティを気にして、その中で顧客情報を扱ったりっていうのがニーズだと思うんですが、今回ちょっとあるデモをしたいので、Photoshop をですね、インストールしてまいりました。で、私今手元に Surface のプロ4持ってます。あとペンも持ってるんですけれども、これまさかクラウドにあるとは思えないから非常に滑らかにですね、書くことができるようになっているんです。またご覧いただきますとお分かりになります通り、筆圧の検知もするようになっておりますので、非常に滑らかにこのように接続することがお分かりいただけるかと思います。ですので、ローカルかクラウドにあるのかもう分からないぐらいですね、簡単に使うことがユーザーさんできるようになっているんですね。ちょっと絵も描いてみたんですけど、今回ちょっと一番最初に自己紹介で前島さんの写真、私たちの写真ご覧いただいたと思うんですけど、実は背景がグレーだったんですよね。これをちょっと今編集していきたいと思うんですけれども、フォトショップって本当に私大好きなアプリケーションなんですけれども、非常に使い勝手もよくですね、このように編集を行っていくことができるようになっています。実際は CAD を使ったりとか Excel の機密情報を扱ったりとか利用することができるシナリオはいくつかあると思いますけれども、こんな風にクラウドだとは思えないぐらいですね、滑らかに編集することができますと、背景をキラキラに今してみてるんですけれども、合成をしているんですが、こんな感じで私自己紹介のスライドを変えていったんですよね。いや本当にスムーズですねというふうに、ちょっとやりすぎるとこれだけで時間がかかってしまいますので、ここまでにしていきたいと思いますが、かなり繊細なところまで、こんなふうに編集することができますので、ぜひですねクイックスタート使っていただいて、そして多要素認証なんかも使ってみたりして、セキュリティを上げつつ、ペンリモーティングという Windows Server 2016と新しい機能を使ってですね、この筆圧検知を使って非常にユーザー様としても使いやすい環境が整うことができるようになっています。では画面を切り替えていきたいと思います。ここまで Azure AD アプリケーションプロキシ、そして多要素認証とペンリモーティング Windows Server 2016の新しい機能をご紹介させていただきましたが、それでは課題4番切り替えていきたいと思います。ファイルサーバーの冗長化手段なし、こちらについては何の対策を行っていきましょう。
はい、そうですね、ファイルサーバーの冗長化手段ないって結構皆さん驚かれたのかなと思うんですけれど、これですね実際今ないんですね。でないとどうなるかと、ちょっと先に少しですね解決策に入る前にご紹介させてください。ファイルサーバー要はプロファイルを保存しているサーバーなんですけれど、こちらが仮に死んでしまった場合どういう影響があるかというところなんですけれど、ログオンとかはできるんですね。 RDS の直接コンポーネントはないので、ただプロファイル情報なので、例えばマイドキュメンタリーのデータが読めなくなりますとかっていうような事象が発生します。なので、ケースによっては冗長化いらないケースもあるかなと思うんですけれど、ほとんどの場合はやっぱりここのですね、可用性っていうのもですね、やっぱり保ちたいだろうなというふうには認識はしております。で、ここ、本当にないのってよく聞かれます。よく聞かれるので、ちょっと次のスライドでご紹介したいんですけれど、いくつかファイルサーバーの可用性を考える上で手段ってあります。例えば、Windows サーバーがもともと持っている DFS レプリケーションという機能ですね。これファイルレベルの複製をする機能です。これ使えるんじゃないかってよくお声をいただくんですけれど、残念ながらこちら書いてありますように、パフォーマンスの観点ですね、ちょっと保証が難しいということから、残念ながらこちらは明示的にサポートノーとさせていただいております。じゃあ他にというところで、Azure にはですね、SMB でのアクセスが可能な Azure Files というですね、ストレージサービスもご提供しております。これ使えるんじゃないかというような声もよくいただきます。で、これ非常に惜しいんですけれど、RDS 用のプロファイルサーバーはですね、現在、ドメイン参加していることが前提の仕様になっているんですね。なんですけれど、Azure Files は現時点ではまだドメイン入れるということはできない仕様になっているので、残念ながらこちらも使えないです。ということで、使えそうなんだけど使えないものがいくつかあるというのが現状です。じゃあ本当にないの？今2012に R2 ベースで RDS 作りたいんだけどどうしたらいいのって時なんですけれど、その場合はこちらです。ちょっとマイクロソフト自身でご提供する手段がないので、サードパーティーさんのお力を借りることになります。いくつかあるんですけど、いずれもブロックレベルの複製を行うような仕組みになっています。で例えば、サイオスさんの仕組みですね。サイオスさんのデータキーパーという仕組みがありまして、こちらを使っていただければ、 ユーザープロファイル用のファイルサーバーの可用性も保つことができますので、可用性の部分ですね、必須要件であれば、ちょっとマイクロソフトからすると申し訳ないんですけれど、サードパーティーさんの力もですね、一緒に使っていただいてシステムを作っていただくってことが現時点での解決策になっています。ここまでが現状でのお話になります。じゃあこれが今後どうなるかところなんですけれど、これですね、ちょっと曖昧な書き方させてもらってるんですけれど、まだ決まってないんですね、正式にサポートできるかなんですけれど、今サポートする方向で動いているものが2つあります。いずれも Windows Server 2016の新しいストレージ機能になります。一つがストレージスペースダイレクトというものになります。これはですね、各サーバーのお腹ローカルディスクがありますと、でそれを一つの記憶域スペースという形で見立てるものなんですね。でこれがあると、どれか一緒にサーバーが仮に死んでしまっても、他のノードで基礎的ファイルサーバーへのアクセスが継続できるという仕組みになっています。多分これが使えるんじゃないかというところで今確認をしています。でもう一個、ストレージレプリカという機能があります。これ先ほどのサードパーティーさんのするに近い仕組みですね。ブロックレベルでお腹のデータを他のサーバーに持っていくという仕組みです。で多分これが使えるんじゃないかというところなんですけれど、このあたり今ですね、 RDS の開発チームの方で最終的にパフォーマンス的に本当に問題がないかというのをですね、最終評価している段階になっておりますので、本当にサポートされるかどうかというところですね、もう少し情報を待ちいただければなと思います。でちなみにこの辺のストレージのセッションはですね、今日午後また別途細かいのありますので、そちらも参照いただければなと思います。というところで、ここまでですね、いくつか課題がありましたところで解決策をご紹介してきましたので、ちょっと打ちまとめに入っていきたいと思います。まず1点目ですね、 Azure AD アプリケーションプロシーというお話がありました。ここですね、結構ちょっとシステム構成ややこしいんで、画面アニメーションちょっと意識してみていただければと思います。Azure AD アプリケーションプロキシーってものが出てきます。そうするとここでいろんなサービス、例えば多要素認証のサービスってものが使えるようになります。ですので今まで自前で作っていた MFA のサーバーがいらなくなります。ただですね、アプリケーションプロキシーを使うときにはですね、別途、軽量のコネクターという仕組みが必要になりますので、必要なサーバー台数としては多分変わらないです。変わらないんですけれど、運用負荷はだいぶ下げれるはずです。でここまでやっていただくと、今までクライアントから RD ゲートへというところに直接つなげる必要があったものの、そこのパスを切って、代わりに Azure AD アプリケーションプロシー経由でセキュアに RDS の環境にアクセスできる。これが Azure AD アプリケーションプロキシーの部分のご紹介の内容でした。でもう一個、ファイルサーバーの部分ですね。ここは一番右側出てきましたけれど、まだすみません、実装方式最終的に確定したいんですけれど、何かしらストレージの新しい機能で上昇化を保つ手段、マイクロソフトとしてもご提供をしようとしています。場合によっては引き続きサードパーティーさんのツールを使ってくださいねとお願いになるかもしれないです。ということで、ここまでですね、RDS on Azure という仕組みに関して、新しい2016、それから Azure を組み合わせた場合の最適なシステム構成がどうなっていくかところをご紹介させてきました。ではここからですね、残りの時間を使って少し違うお話に入っていきたいと思います。2016、やはりですね、今ご紹介した設計以外の要素もたくさんいろいろとですね、新機能がございます。例えば上の方に先ほどデモでご紹介しましたけど、ペンリモーティングというのがございます。これはサーフェスとかのペンでですね、もうリアルタイムにリモートにあるところにですね、筆圧とかを感知しながら動かせるということで、かなり使い勝手のいい仕組みになっていますし、あと右側見ていただきますと、いろいろあるんですけれど、例えばコネクションブローカーのパフォーマンスめちゃくちゃ向上してますというお話があったりします。でこの辺ですね、すみません、細かくお話しすると時間がいくらあっても足りないので、後日お配りするダウンロード資料にこのあたりの細かい機能を一通り解説を入れておきますので、すみませんがちょっと今日は解説を省かせていただきます。で1個だけ今日入れたいものがあります。それがこちらです。GPU の仮想化で技術が昔からあるんですけれど、この部分がだいぶ進化するんですね。ですのでこちらをちょっとご紹介していきたいと思います。そうですね、これは、ですね、GPU 仮想化、いわゆるですね、リモートのサーバー上に GPU を搭載して、それをレンダリングうまく使って RDPK で見せる、それが GPU 仮想化という仕組みなんですけれど、この仕組み自体はですね、昔からありました。それがリモート FX VGPU という機能になっています。これどんなものだったかちょっと確認していきますと、まず物理サーバーに GPU が刺さっていますねと。で、その物理サーバーに刺さっている GPU を仮想マシンに割り当てたいんですと。割り当てるときに下に書いてありますように、リモート FX 3D ビデオアダプターというマイクロソフトが提供しているドライバーを使って、要は半化してユーザーさんに見せる。これがリモート FX VGPU という機能です。で、これはこれで昔からあって便利な機能なんですけれど、ちょっと欠点がありまして、ドライバー MS が提供しちゃうので、 ネイティブのドライバーですね、例えば NVIDIA さんだとか AMD さんが最新のドライバーをどんどん出したとしてもその機能が使えるわけじゃないんですね。というところでちょっとですね、使える機能がだいぶ限られてますよっていうのが今までのリモート FX VGPU というものでした。でこれを使った場合、デバイスマネージャー上で見るとこんな感じですね。デバイスマネージャーで見るとリモートエフェクトグラフィックデバイスといったものが見えるようになっています。で2016ではもう一個新しい GPU の仮想化の技術が提供されます。それがこちらディスクリートデバイスアサイメントって、ちょっと何だろうっていうのもあるんですけれど、一言で言うと GPU をパススルーで仮想マシンに見せる技術になります。これが新しく提供されるようになります。真ん中に仮想マシンがありますけれど、ここに何か特別なドライバーを入れるんじゃなくて、もともと物理サーバーで見えているドライバー、それが仮想マシンに直接見えてきます。ですので先ほどのようにドライバーが MS によって反化されることがないので、ネイティブのドライバーの機能をそのまま使えるところが一つのポイント。でもう一個、ちょっと下側に書いてあるんですけれど、こちらの方式の場合ですね、マルチセッションに対応します。要は一つのリモートデスクトップのセッションホストがあって、そこに複数のユーザーさんがつなぎに来ますよといったときに、各ユーザーさんで GPU をシェアリングする形で使っていたことができるんですね。これが DDA と言われる方式の特徴的な機能になっています。ですのでまさにこの RDS を使うような場合にはですね、でかつ GPU を使えていた場合にはですね、この機能が今後おそらくかなり生きてくるんじゃないかなと考えております。でちょっとこんな感じですね。下の方に新機能を出させていただきましたけれど、リモート FX はリモート FX で引き続き進化をしていきます。具体的に何があるかというと、一番大きな点は左に書いてありますけれど、 OpenGL、 OpenCL にサポートしているということです。これですね、実は今までのリモート FX ってですね、ダイレクト X しか読めなかったんですね。なので 3D の業務でデファクトである OpenGL 読めないんで、 3D 使えます、グラフィック使えますけど、結構片手押しだったのは正直今までででした。なんですけれど2016からは業界標準である OpenGL、OpenCL を読めるようになりますので、かなり汎用的な部分でですね、グラフィック処理できるんじゃないかなと考えております。で加えて DDA という方式がサポートされます。これ先ほどご紹介したように、ネイティブのドライバーそのまま使えますので、今出たような、API の問題というのは基本的に発生しません。加えてマルチセッションのようなものも対応するので、RDS 環境で使うにはまさにこれがベストな構成かなと思っております。で、ここで1個宣伝挟むんですけれど、もう間もなくですね、Azure 上で GPU を搭載した N シリーズというモデルが提供されます。これですね、来週ぐらいにおそらくですね、プレビューが開始します。なので、こちらを使っていただきますと、Azure 上でグラフィック、レンダリングをガリガリやって、それをユーザーさん手元に見せるということがですね、今後できるようになる見込みです。というところでですね、ちょっとすごくかしょっちゃいましたけれど、2016の RDS の新機能のメインというところで GPU 仮想化のお話をさせていただきました。では最後のセクションに移ります。最後はですね、 Windows 10、クライアント OS の Windows 10と Azure を組み合わせた場合というところのお話をさせていただきます。こちらはですね、 Windows 10のスペシャリストでもある豊島の方から解説をさせていただきます。
はい、 Windows 10、こちらを Azure と一緒に組み合わせて使いたいといったときに、Windows 10を接続元の端末としてお手元で使って RDS を行う、そして接続先として行うという2パターンがあると思うんですが、まずは接続元の端末として RDS を使う一般的な活用の方法ですね。こちらから ご紹介をさせていただきます。今画面に出ておりますのは Windows 10 モバイルですね。企業の皆様向けにセキュリティもすごく担保されておりますこちらの Windows Phone ですね、 Windows 10 モバイル、これを接続元の端末として RDS 組み合わせてご活用いただくことができます。というのも Windows 10モバイルの新しい機能の中に Continuum という機能があります。これはこちらの Windows 10モバイルの端末をですね、手元に用意をしまして、ミラーキャストという機能を使ってですね、テレビですとか大きな画面に映し出して、複製画面を映し出して、そして仮想のデスクトップを2つ用意することができるということで、ただの小さなフォンが大きな画面のデスクトップユーズとしても使うことができるということです。でさらにそれだけだと UWP のアプリケーションしか使えない状態になるんですね。なので RDS のクライアント、UWP のリモートデスクトップクライアントのアプリケーションはですね、インストールすることができるので、こちらを入れておきまして、接続先は Azure 上のリモートデスクトップの環境ということで、そうしますとサーバー上で動く Win32 のアプリケーションを利用することができますし、持つのは本当にこれと、あと Bluetooth の携 キーボードとマウスとか使っていただきまして、もうこちらから接続、この Windows 10モバイルから接続する先のコンティニアムのデスクトップ画面で先ほど行っていきました、まあ、操作なんていうものができるようになっていくんですね。あとは PowerPoint とか Excel とか の暗号化を行いたいという時も今は Win32 のアプリケーションしかできないようになっているので、 RMS、そちらの機能を使いたいときはぜひ RDS の機能を使いながら、ライツマネジメントですね、暗号化の機能を使いながらセキュアにご活用いただくなんてことができるようになっています。でサーバーのスペック使うことができるので、もうかなりハイスペックでモビリティの生産性を落とさないようなバックスタイルも実現することができます。というのが接続元としてのご紹介になります。 iOS、Android、そして Windows 10と Windows 10モバイル、すべてのプラットフォームでも活用することができるようになっているんですね。では接続先としての Windows クライアントはどうなっているんでしょうというところをご紹介させていただきますと、先ほど冒頭に前島さんからお話がありました通り、現時点では実は Windows クライアント Azure 上で使うことが認められてないんです。これはライセンス上の理由になります。記載させていただいておりますけれども、マルチテナント型ホスティングというところが、まあ、ライセンス上制限がされているんですね。なので Windows 7、Windows 8すべて使うことが現状できない状態なんですが、ですが開発者の皆様は、あと Azure 使っていただいている皆様は、この画面ご覧になられたことがあるんじゃないでしょうか。MSDN のサブスクリプションをお持ちの方は、実は Windows 10のこのエンタープライズのエディションがなぜかこう見れるようになっているんですね。なぜかと言いますと、これは利用の方法が限定されておりまして、開発の場面ですとか検証評価の環境によって使う場合は Windows 10を Azure 上でご活用いただけるということで、 VDI を進めているものではない、評価環境としてご活用くださいというものになっています。じゃあ実際今どんな現状なのか、マイクロソフトの社内の調査どんな現状なのかをご紹介させていただきますと、やはり Windows 10で VDI やりたいというご要望すごく多いので、今 Windows on Azure 実現に向けて最終調整を本社の方と社内でやっているところでございます。というのも、間もなく、これも本当に間もなくアナウンスされます。Azure のハイブリッドユースベネフィットという Azure のライセンス特典によって、こちら実現することがですね、いよいよ可能になります。現時点でもう Windows サーバーのこのハイブリッドユースベネフィットというものはご活用いただけるんですけれども、このプログラム名だけを本日覚えて帰っていただいて、もう近日中なので今日とか朝とかって期待しちゃっていいんですかね。はい、ということでぜひこちらをですねお買いになられた際に検索いただいて Windows 10の、まあ、VDI の部分も引き続きお楽しみいただければと思います。では VDI on Azure 実際にどうなんでしょうね。今は少なくとも難しいというところなんですが、なぜかと言いますと、まずそもそもですね MSVDI というのこのは仮想ホストがですね実は管理者権限が必要になってくる、そしてドメイン参加が必要になってくるんです。なので Azure 上で VDI のテクノロジーを使いたいとなりますと、 Azure の IaaS の管理者権限が必要になってくるんです。それってかなり難しいというか、まあ、我々でもできないことになってしまいますので、じゃあ全く手段がないのかと言いますと、前島さんここはどうやって解説をしていきましょう。はい、
そうですね、ちょっと振り返りますけれど、 MSVDI 今提供をすると仮想化ホスト、バーチャリゼーションホストってところの管理権限が必要なんだけど、そこは Azure 側が管理しているのでお渡しできないです。なので VDI できないってところが現状ですと。で、今いくつか手段を提供しようとしています。実はですね、今日裏で言っても変ですけれど、今ですね、ロサンゼルス違うな、どこだっけ、ラスベガスか。ラスベガスでストリックスさんのストリックスシナジーというですね、大きなイベントをやっています。で、そこでこのお話、一番目ですね、ストリックス全デスクトップと Windows 10、を組み合わせてそれを Azure 上で VDI を提供する基盤としてご提供しますよという話をおそらく今夜あたり、日本時間での今夜あたり正式に発表させていただく予定になっております。ですのでこちらですね、ちょっとニュース見ていただければなと思います。すみません、今日本当はですね細かく話せるのが良かったんですけれど、時差の関係であと数時間ちょっとまだお話できないので、ちょっとこれができるようになる見込みですよというところですね、まずちょっと覚えておいていただければと思います。でもう一個、MS の技術だけでできないのってところなんですけれど、いろいろ考えてます。考えていて、ちょっと出てきた技が、今こちら2つ目のところですね。MSVDI with Nested Hyper-V という技術です。これですね、Nested Hyper-V はですね、Windows Server 2016の新しい技術なんですけれど、何かというと、Hyper-V 上で Hyper-V、要は Hyper-V 入れ子で作っていくことができる技術なんですね。でこれができると、下のような形になります。 一番下のレイヤー、Azure の管理ホストってところは、まあ、Azure 側が管理しているものなのでお客様が手出しできないレイヤーなんですけれど、その上で仮想マシンを作っていただいて、そこにさらにハイパーバイザー、ハイパーブを入れるってことができるようになる見込みです。すみません、ここまだ確定してないです。確定してないんですけど、できるようになる見込みです。で、そうすると先ほどあったハイパー V 部分のですね、監視権がないから VDI を作れないっていう制約がなくなります。なのでそのさらに1個上で、例えば Windows 10の仮想マシンをさらにいっぱい並べていただくことによって、 Azure 上で純正 MS 技術だけで VDI ってことがおそらくできるようになります。ただですね、ちょっと正直私見てもやや無理やり感があるので、これがメインになるとは正直思ってないんですね。ただどうしても VDI が欲しいなっていうケースで MS 技術やりたいっていう場合には、こういった選択肢もあるってことですね、まあ、頭の中に入れておいていただければなと思います。はい、というところでですね、いろいろなご紹介をさせていただきましたけれど、最後まとめに入っていきたいと思います。
はい、本日ですね、 RDS on Azure ということで、さまざまデモンストレーションを交えながら新情報も交えてご紹介させていただきましたけれども、 Azure がそうですね、デスクトップ過疎化の味方ということで、今までオンプレミスで実現していた、オンプレミスの概念の中に閉じこもっていた仮想デスクトップの概念、デスクトップ過疎化の概念ですね、こちらがもう本当に実現するものになっています。というのも皆様先ほどご覧いただいた通り、パースをうまく活用するですとか、 Azure の機能そのものを使う、そして Windows Server 2016の機能を使うことによって、クラウドにすごく特化したですね、 RDS の環境、非常に柔軟性の高い RDS の環境を構築することができるようになっています。 RDS って特によく言われるのが、そのセッションホストのボリュームよく気にされるんですけれども、そういったところもクラウドを使って柔軟に作っていくことができるようになっています。そしていよいよ Windows 10 on Azure、 こちらももう間もなくご紹介させていただくことができますので、引き続きハブですね、ハイブリッド、ユースとベネフィット、ユースベネフィット、こちらのプログラム名を覚えて帰っていただいて、ぜひ引き続きお楽しみいただければと思います。そして本日ご覧いただいた内容は、すべて Azure 上で今すぐに評価環境も実際の環境も構築していただくことができるようになっています。特に Azure テンプレートというふうに検索をしていただきますと、クイックスタートテンプレートの画面に飛びまして、 RDS と検索して先ほどのクイックスタートテンプレートを使うことができますので、数クリック、そして1時間かからない、1時間くらいでですね、環境すべて作ることができますので、すぐにご評価いただけますということで、あと Windows Server 2016TP5 も今すぐにご活用いただけます。クラウドはもうどんどん機能が追加されていきますから、考えるよりもまずは実践ということで、手を動かして実際にこの RDS の環境をご体感ください。本日は朝早くからありがとうございました。このアンケート、ぜひインフラのですね、012というところでお答えいただければと思います。そして我々終わったらですね、アスクザスピーカーの方におりますので、ぜひ今お話できなかった部分も交えて、ぜひディスカッションさせていただければと思いますので、こちらお立ち寄りいただければと思います。それでは本日ありがとうございました。
ありがとうございました。